皆さんおはようございます。ヨハネの福音書の20章そして21章には復活された主イエスが天に戻られる前に弟子たちに語った言葉が記されています。キリストの偉大な最後の言葉と知られている7つの言葉をですね、ご紹介したいと思います。まず20章の19節と21節にある平安があなた方とあるようにという。そして2番目の言葉が、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。3番目に聖霊を受けなさい。そして4番目の言葉が、信じないものにならないで信じるものになりなさい。5番目の言葉が、見ずに信じるものは幸いです。6番目の言葉が、私の羊を飼いなさい。そして7番目の招きの言葉が、私に従いなさい。聖書学者たちはですね、イエスが十字架で死ぬ前に語った言葉がキリストの最後の言葉ではないかという人もいれば、いや、復活して天に戻る前に言われた、昇天する前に、語られたことが最後のことではないか、そんなことを問題しています。ある仲介書によれば、これらの言葉は偉大な遺言、大宣教令、偉大な宣教令、偉大な慰め、偉大な挑戦、偉大な祝祷、そして偉大な責任、最後の7番目の言葉が偉大な招きの言葉、偉大な招待としてまとめて説明している仲介書もあります。今朝その中でもヨハネの福音書の20章に記されている5つの最後の言葉をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの大礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時を感謝し、あなたにお委ねして、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書をヨハネの福音書20章19節から31節を見てまいります。開いてください。復活された主イエスが弟子たちに語った最後の言葉の最初の3つの言葉が19節から23節に記されています。もう一度20章19節から23節をお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られて彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。週の初めの朝早く、主イエスが埋葬されていた 墓にやってきたマグダラのマリアは空の墓を見て途方に暮れていました。そして弟子のペテロと主が愛されたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼女が見た空の墓のことを彼らに伝えました。彼らはマリアから告げられたことを確認するためにイエスが埋葬された墓を見に行きました。ペトロに続いて墓の中に入ったもう一人の弟子は空の中に入って中を見て信じた、20章の8節に記されています。主イエスが約束された通り3日後に死に勝利し死から蘇られたことをこの弟子は信じました。空の墓を確認すると弟子たちは自分たちのところへ戻っていきました。けれどもマリアは一人墓の外で佇んで立っていました。そこに主イエスが、復活された主イエスが現れました。20章17節お読みします。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところへ行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マリアから復活された主イエスのメッセージを聞いた弟子たちはまだ全てがよく理解できず、不安とユダヤ人から自分たちも囚われるのではないかという恐れの中で戸を閉めて隠れていました。そこに主が現れて、平安があなた方にあるようにと語りました。そして十字架につけられた際に受けた傷が残るご自分の手と脇腹を弟子たちに見せました。主イエスを見た弟子たちは喜んだと、ヨハネは20節で記しています。主イエスは弟子たちに対して大宣教令、偉大な宣教令を告げました。父なる神が御子イエスをこの世に救い主として使わしたように、同じように今度は主イエスが弟子たちを福音を述べ伝えるために使わす、話されているんです。そして弟子たちにご自分の息を吹きかけられ、聖霊を受けなさいと命じられました。人間の罪をあがなうために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストの十字架の死と、そして罪と死の滅びから解放される復活の希望を弟子たちが伝えることができるように、弟子たちにその働きを委ねました。こうして復活された主イエスの偉大な威厳、偉大な宣教令、偉大な慰めの言葉3つが与えられました。続く20章の24節から29節には、疑い深い弟子として知られるトマスが復活された主イエスに出会う体験が記されています。20章の27節から29節、もう一度読みします。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。ここでイエスがトマスに向けて語った二つの言葉は、現代の私たちにとっても偉大な挑戦と偉大な祝祷として受け止めることができます。主イエスが復活された最初の夕方に他の弟子たちと一緒に居合わせていなかったトマスは、仲間の弟子たちから主イエスが復活されたことを聞いても全く信じることができませんでした。 自分の目で主イエスが十字架で受けた釘の傷を見て、そして自分の指をその後に差し入れ、自分の手を十字架で受けられた脇腹の傷跡に差し入れない限り信じないと言い張りました。8日後、主イエスは再び弟子たちの中に現れてくださいました。前回と同じように戸が閉じられ、ユダヤ人を恐れ潜んでいた弟子たちへ、平安があなた方にありますようにと言われた主イエスは、ご自身の手の傷と脇腹の傷をトマスに見せました。そして主イエスの復活の約束の言葉を疑わずに、信じる信仰を持つようにトマスを励ましました。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。疑うものにならないで、信じなさい。命じました。それは聖書に記されている神の言葉を聞いたすべてのものへの信じる信仰への第一歩を踏み出すことを励ます挑戦の言葉です。そして、見ずに信じる者は幸いですという祝福の言葉を、祝祷の言葉をトモスに語りました。この言葉も現代の私たちにとっても神からの祝祷、祝福の言葉です。たとえ主イエスを目で見ることができなくても、福音を聞き復活された主イエスを信じる者は幸いです。主イエスの十字架による自分自身の罪の贖い、主イエスの復活の希望によって与えられる永遠の命を信じて救われる者の幸いがここに明らかに記されています。20章の最後の30節31節の言葉は、ヨハネの福音書全体のまとめの言葉として知られています。新約聖書にある4つの福音書、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、この4つの福音書の中で唯一、イエス・キリストの十字架の死と復活を実際に目撃した証人によって記されているのが、このヨハネの福音書です。ヨハネは救い主イエス・キリストについて知ることができるように、そしてただ主イエスの生涯、その物語を読んで知識として知るだけではなくて、読んだ者が主イエスを信じ永遠の命を得ることができるようになることが、この福音書の目的であると記しています。聖書を読んで救い主であるイエス・キリストに出会い、キリストの死と復活の物語を読んで個人的な救い主として信じ受け入れ、永遠の命を預かることができるようになることが、聖書全体のその究極的な目的です。最後に3つまとめていきます。復活された主イエスが弟子たちに現れて最初に語られた言葉は、神との平和を伝える平安があなた方とあるように、シャロームという言葉でした。この言葉が復活された主イエスの偉大な遺言として仲介書で教えられているのは、単なる当時の挨拶の言葉ではなくて、福音の真髄を表しているからです。現代では、神の祝福が皆さんにありますように、 God bless you というキリスト者同士の挨拶をするのと同様に、神の平安があなた方にありますように祈りを込めて伝える大切な言葉となっています。福音の真髄とは、創造主なる神と罪人である人間との敵対関係から、救い主イエス・キリストを信じその罪を悔い改め、父なる神との正しい関係に置かれることを意味します。罪を悔い改めて罪が許されるまでは神に敵対していた、神から裁かれて当然の関係にあったのが、イエス・キリストを信じることによって神の友、神の子 神の国の民とされる平和の関係を意味しています。神との平和の関係を得ることによって私たちは神からあらゆる祝福を受けて永遠に神と共に歩み続ける人生を命を得ることができます。使徒パウロはこのことをローマ人の手紙の5章の1節でこのように教えています。ローマ人の手紙の5章の1節ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。罪の贖いのためにキリストの死に預かり私たちの心のうちに今一緒にいてくださる住んでくださる復活された主イエスを信じて得るものは父なる神の前に正しいもの義と認められ神との平和を楽しむことができます。罪人として神から裁かれることから解放されて主の滅びを恐れずに神にいつも信頼して神と共に歩む人生を体験することが許されています。使徒パウロはフィリピ人の手紙の4章6節とそして7節で、次のように教えています。フィリピ人の手紙4章6節と7節フィリピ人の手紙、4章6節7節何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ユダヤ人から捕らえられることを恐れて戸を閉めて隠れ不安と恐怖の中に置かれていた弟子たちは復活された主イエスに出会いその約束を信じることを通して神の平安を体験することができました。同じ平安の約束の言葉が現代の私たちにも聖書を通して与えられています。私たちがここのうちに不安を覚えるときに心に思い煩いがあるときに心配事があるときに神との平和の関係が許されていることを思い起こさなくてはなりません。いつでも神は私たちと共にいてくださる神と近くあるものとされた特権が神の平安が私たちに与えられていることを思い起こさなくてはなりません。2番目に復活された主イエスは弟子たちを励まし福音を伝えるために派遣されました。同じように私たち救われた者キリスト者一人一人にも偉大な宣教令大宣教令が委ねられています。キリストの死に預かり罪が許されキリストの復活に預かり永遠の命の道を歩む時に聖霊を受けてまだ救われてない人々へ福音を伝えるためにキリストの証人として私たちも派遣されています。そのことを心に留めなくてはなりません。聖霊が私たちの心の中に住んでくださっているのは主イエスの平安を主イエスの祝福を一人でも多くの人に伝えるためであることを忘れないようにしたいと思います。最後3番目にヨハネの福音書のそして聖書全体の究極的な目的は神の偉大な救済の言葉を聞く者が誰でも創造主なる神との正しい関係を回復し主イエスを救い主として信じ受け入れて永遠の命を得ることです。疑い深かった弟子のトマスが変えられて復活された主イエスを私の主私の神と告白したように私たちは主イエスを見ることはできないけども信じている 目では見ることはできないけれども、見ずに信じるものとなり、神が約束された平安と祝福を受け取ることができるように、主イエスの信仰への挑戦というんでしょうか、チャレンジに応えてみてはいかがでしょうか。最後に20章30節もう一度読みします。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。お祈りいたします。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことが二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書20章の御言葉をありがとうございます。あなたが弟子たちに約束されたように、十字架に私たちの罪ながないためにかかり死んでくださった。そしてその3日後に復活され、復活された後のあなたは弟子たちにご自身の体の傷を見せ、弟子たちの信仰を強め励まし、福音を伝える者として派遣してくださいました。主よ、どうぞ私たちも復活されたあなたが今私たちと共にあり生きておられることを感謝し、またあなたが私たちに与えてくださる平安に信頼して、より頼んで生きていくことができるように助けてください。それぞれが直面している問題や、または試練や誘惑や、そして私たちの心を煩わせる心配事を思うときに、どうぞあなたに信頼し、心に平安が与えられますように。それぞれが抱えている恐れや不安や、どうぞあなたの平安によって支配してくださいますように。また私たちがあなたの御言葉の約束に信頼し、より頼んでいくことができるように力づけてください。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、あなたのこの招きの言葉、信仰へのチャレンジを受けて、あなたを信じる信仰へと応答することができるように導いてください。またもうすでにあなたを信じている者にあっては、続けてあなたに信頼し、あなたからの平安を持って今週も歩むことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。